おや、もしかしてもう帳簿の整理が終わったのですか？お仕事をお願いしてから何日も経っていませんのに、大変飲み込みが早いのですね。謙遜することはありませんよ。さて、どれどれ。
あ、ここ。一箇所だけ税率が間違っていますね。ここを修正して合計すると、はい、こんな感じです。
よくあるミスですから、お気になさらず。さっさ、お紅茶でも入れて休憩にいたしましょう。はぁ、それにしても、商業の勉強を兼ねてと、自らお仕事をしてくださるなんて、素晴らしい心がけですね。あなたはお客様なのですから、しばらくのんびりとしていてもよろしいのに。わかっていますよ。将来はきちんとご自分で身を立てたいのですよね。大丈夫です。こんなに真面目で勤勉なんですもの。きっと立派な商売人になれますよ。さて、まだ日が落ちるまで時間がありますし、本日も市場を見学に行きましょうか。おや、何か気になることでも？ああ、市場の皆様の含みのある笑顔を気にされているのですね。表情の裏を考えてしまうのは商人の坂でしょうか。しかし、何かを悟られたのなら、今さら隠し事はできませんね。私もあなたに折り入ってご相談したいことがありますから、いい機会です。少しお話ししてもよろしいですか？ええ、順を追ってご説明いたしますね。まず、我がリュクシール家が代々続く実業家の家系であることはご存知ですよね。我々の遠いご先祖様が、当時まだ人間と友好関係になかったサキュバスさんたちと交易を行い、町で珍しい品物を売り歩いたのが始まりとされております。彼がサキュバスさんたちと対等の関係を築くことができたのは、どうやら彼が希代の聖豪であったがゆえと伝わっていますが、聖豪という言葉の意味はお分かりになりますか？大丈夫そうですね。それにしても、何百年も前のお話をなぜと思っていますね。しかし、なかなかどうして、彼の哲学が我が家の家訓として受け継がれているのが問題でして。代々我が家では、彼に習い、性的な能力において優れる者こそが何を置いても優秀な人間と判断されるのです。英雄色を好むという言葉の逆で、色ごとを好む者、色ごとに強い者こそが英雄たり得るという解釈ですね。実際に東の国では、男女の交わりによる身体機能の向上が真面目に研究されているとも聞きますし、全く根拠のないお話ではないのかもしれません。少し話がそれました。問題は、一族に加わることとなる配偶者に対しても、同等に性的な能力の高さを求めようとしてきた点です。そして、そういったことを何代も繰り返していると、その子孫は皆生まれながらの聖豪となり、いよいよそれに見合うほどの人物がどこにも見つからないという事態になりつつあるのですよ。まったく滑稽ですよね。何代も品種改良の真似事を続けてきて、その中でも希代の肉体を持って生まれた女がそれゆえに肉欲を持て余しているのですから。しかし、私は思いついたのです。 いっそのこと私好みの殿方の勢力を自ら開発し、伴侶にふさわしい聖豪へと育て上げればよいのではないかと。
お顔を真っ赤にしてしまって、お察しの通り、これはあなたを花婿候補として迎え入れたいという申し出に他なりません。インキュバスの気質はある意味天性の才能、私はどうしてもあなたが欲しいのです。
まあいきなりのお話に驚かれたでしょうし、衣食住と引き換えに売春と婚姻を強要していると思われても致し方ありません。ただ性的接触がインキュバスにとっての成長の糧になるのも確かです。あなたにとっては忌々しかろうとも避けては通れませんし、むしろ経験を積むことで生活しやすくなることもあるでしょう。好意のインキュバスになれば逆に一般の人々に紛れることも上手になります。結果として婿入りの選択をしないならそれでも構いません。昼間は私のお仕事を手伝いつつ商人としての知識を蓄え、夜は私の相手をしてインキュバスとしての経験を積む、そんな生活はいかがでしょうか。なんてこんなお話すぐには決められませんよね。またお時間を置いて。おや、もう決められたのですか。それでは仮契約成立ですね。リスクとリターンを天秤にかけて即断即決、ちゃんと商人としての素質もお持ちのようです。何も今日明日から相手をしろとは言いませんし、おいおい、ん？ああ、市場の皆様の反応ですか。あれはですね、私がついに花婿候補を連れてきたと、歓迎半分、冷やかし半分の笑顔でしょう。これまで殿方を連れて歩くなどということはありませんでしたから。なんだか照れてしまいますね。